私の今年のですね、いろいろ重大ニュースがあったんですけども、一つはですね、ひげを生やし出したという。今年の夏に、1週間ぐらい不精でひげを剃らないでおりましてですね、でちょっと鏡見て、ここ顎ひげが白いので、大体私若く見られるんですよね。もう51なんですけど、とても50には見えませんねって言われて、全然嬉しくないんですよね。苦労してないっていう感じですよね。あなたは何も苦労してないんですねみたいな感じ。私は苦労してるんですけども、誰にも認められたことがないんですよね。で、ヒゲでも生やしたら少しは苦労してるように見えるかなと思って、それでヒゲを生やし出したんですけれども、私スクールカウンセラーで小学校やら中学校やら行ってるんですけども、この間いつも行ってる小学校クラスをこう見回っておりましたらですね、小学校1年生ぐらいの子供が、私いつも行かないので、誰か知らないんですよね、ほとんどの子が。でバーッと寄ってきてですね、私の方を見て「誰のおじいちゃん？」って言ったんですよ。ヒゲ効果でですね、生まれて初めておじいちゃんと呼ばれた、今年は記念すべき、年でありました。まだ実際は私まだおじいちゃんになっておりませんけれども、5W1H というですねことなんですけれども、一体これはどういうことかと言いますと、皆さんご存知の方も多いと思いますが、ニュースのですね、原稿を作ったり、あるいは新聞の記事を書いたりするときにですね、必ずこれだけは書きなさいと言われる、その事柄なんですね。で、この 5W というのは、1H というのはですね、英語の頭文字を取っているわけですけれども、5つの W というのは Who、誰の最初の W が1つ目ですね。そして What、何、を、そして When、いつですね、Where、どこで、そして Why、なぜ、最後に How、どのようにというですね、この5つの質問に答える形で、書いていけばですね、全ての人に分かるように伝えることができますよという意味なんですね。だから、事実を正確に伝えるために必要な事柄なんです。これはちゃんとなければならないわけですね。で、今年の、私の重大ニュース、ヒゲの話は別としてですね、もう一つの大変な重大なニュースがあったんですけれども、まず誰が、私が、堀川弘がですね、何を、 iPhone を買った。iPhone ってね、スマホですよね。この画面だけの携帯ですけども、 iPhone を買った。これはもう重大ニュースなんです、私にとってはですね。で、いつ買ったかというと、今年の11月に買ったんですね。こんなこと人に説明する必要ないです。例えばの話ですけど、どこで買ったかって、 au ショップで買ったんですね。他のところで売ってませんから、横側のフレスタでは売ってないんですね。 au ショップで。なぜ買ったかって、欲しかったから。他に理由がない。欲しかったから。実際はですね、いろいろ便利だとかですね、いろいろ、道に迷わないとかですね、メールがどこでも読めるとかあるんですけど、単純に欲しかっただけなんですね。なくても暮らせるんですけども。で、どのようにして買ったかというと、妻の反対を押し切って、これはとても重要なことですね。なんでそんなもんいるんとかっていう、なくても生きていけるじゃんみたいなことは言われながらですね、買ったと。この 5W4H というのが、とても、事実をね、分かりやすく説明するためには重要なことなんですけれども、じゃあクリスマスの 5W1H っていうのはどうかっていうとですね、実は天使が、イエス様がお生まれになった夜に、羊飼いにですね、この 5W1H で説明したんです。これは多分世界で私しか気づいていないんですけども、大げさですが、ルカによる福音書の2章の11節から12節のところにですね、これはイエス様がお生まれになった夜に、天使が羊で、野宿で、違うわ、羊の番をしていた、天使の前に現れてですね、 そしてその羊飼いたちに伝えたメッセージなんですけれども、天使は何と言ったかというと、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。こう伝えたんですけれども、実はこれが見事にですね 5W1H なんです。まずこれは人類史上最高のニュースなんですね。誰が、救い主が何を生まれた、救い主が生まれたんだ、いつ、今日生まれたんだ。もちろん2000年前ですけれども、どこでって言われて、貝羽桶で生まれた。なぜ生まれたか、救い主ですから、私たちを救うために生まれたんだ。どのように生まれたのか、これは神の一人子が人となってお生まれになったんだ。このクリスマスという出来事は事実なんですね。私たちがこの信じている、まあキリスト教っていうのは宗教であり信仰なんですけれども、実はその信じているその源は架空の出来事じゃないんです。誰かが作り出した哲学や思想やおとぎ話ではないんです。一つの事実なんですね。だから天使は今日生まれたって言ったんです。どこで生まれたか、ダビデの町で、そして貝羽桶に生まれたんだ。それは私たちを救うために救い主が生まれたんだ。神様はただまんべんなく私たちを愛しているよ、そういう気持ちを天国からふわふわっと送られたわけではないんですね。愛というものは事実に基づいていなければならないからです。神様はこのご自分が私たちを愛しておられるということを事実として明らかにしてくださった。それがクリスマスなんです。神はその一人子をお与えになったほどに、今日はですね、この言葉が何度も出てきましたね。ローブの皆さんの劇の中でも出てきましたし、ゴスペルの歌詞の中にも出てきました。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。神はただよう愛されたわけではない。一人子をお与えになったほどに、この事実に基づいて愛してくださっているんだ。それは一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神は私たちが一人残らず滅びることなく永遠の命を持ってもらいたいと願っておられましたけれども、しかし一方的にですね、私たちを無理やりご自分の国に引き入れられたわけではありません。無理やり私たちの心に入ってこられたわけではありません。本当に誰も知らない静かな静かなあの夜に、一人の赤ん坊としてこの地上においでになった。人として生まれ、人として育ち、人として人々と関わり、そして人として私たちの身代わりとして死んでくださった。この事実に基づいて私たちは神に愛されているということを知ったんですね。この事実は変わりません。これは重要なことです。神は私たちを愛しておられますと何万回私がここで唱えたとしても、その言葉には説得力はありません。しかし今日私たちのために救い主がお生まれになったというこの事実は変わらないんです。この事実をあなたが神を愛しておられるその印であると受け取っていただきたい。あなたは一人ではない。あなたは見放されていない。あなたは見捨てられていない。あなたは神に愛されている。そのことを神は事実として教えてくださったのです。だから私たちはこのクリスマスを喜んでいる。だからこのクリスマスは皆さん一人一人、私たち一人一人にとってかけがえのない事実なんです。このクリスマスがなければ 私たちはどれほど神が私たちを愛しておられるかということを知ることは決してできなかったんです。でも今、間違う、誰も間違わないように、誰も誤解をしないように、世界中の人が分かるように、救い主は私たちを救うために貝場桶の中に生まれてくださいました。そして今、あなたの心にも救い主は生まれたいと願っていらっしゃる。あなたの心にも入りたいと願っていらっしゃる。でも無理やりには入ってこられません。あなたが心を開いて、イエス様、私の心においでください、汚い、醜い、ねじ曲がった心ですけれども、私の心に入ってください、そして神が私を愛しておられるということを事実として教えてください、永遠の命がそこにあふれ出るということを教えてください、そう祈っていただきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日はこの街道あふれんばかりの多くの方々とともにイエス様のご降誕をお祝いすることができましてありがとうございます。私たちがあなたを知らなかった時にも、あなたを無視していた時にも、あなたは私たちをご存知であり、また私たちを愛しておられました。そして私たちが決して誤解することがないように、理解できないことがないように、あなたの尊い一人子をこの地上に送ってくださいましたことを感謝をいたします。イエス・キリストがお生まれになったということは事実でありますから感謝をいたします。それはすなわち神が私たちを愛しておられるということが事実であるということですから感謝をいたします。誰一人この神の愛から漏れるものはありません。誰一人神のその永遠の愛の御手から落ちこぼれる者はいません。神をここにおられるお一人お一人をあなたの永遠の愛でしっかりと抱き留めてくださいますように、私たちに与えられたこの救いの事実を心から感謝し、今宵お生まれくださった御子イエス・キリストの尊い御名によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。アーメン。